深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、はい、福岡県は宮間市出身、ニューヨーク在住のジャズボーカリスト、はい、エリカ松尾さんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今夜はですね、はい、遊び心がテーマなんですが、ですね、あります、プライベートで。まあ、
プライベートですね。やっぱりハマってるのはやっぱり旅行ですね。
あ、旅行、どんなとこに行きました？
はい、もう前回もちょっと行ってしまったんですけど、やっぱ、うん、そうですね、あのインド、メキシコ、うん、バミューダ、タイ、
ここ何年間で？
そうですね、パンデミックにインドとかは去年、一昨年、2年前
ほう。
でメキシコもそこやっぱりコロナ明けてからですね。
ほう、
メキシコもコロナ明けで2000なんですか、20、
まあ、なかなかちょっとハードル高そうなとこばっかり行ってる感じですけど。
そうですね、インドはちょっとライブ、ニューヨークのライブが終わってその夜に飛びましたもんね。まずは ロンドンに飛んで、8時間のロンドンに飛んでからのまたアナダ、それでレイオーバーって、そのね、空港にちょっと待って待機が5時間ぐらいあった後の、またインドに。
それなんでまたインドに行こうと思ったんですか？
またもうあれなんですけど、その、まあ、キッポールというか、その何ですが、うん、すごいあの自分がこう何ですか、うん、のいい吉報がある方向、
うん、
風水と一緒で、まあ、それでちょっとこう最近やれて、最近とかずっとそのままやってますけど、
いやほら、でもその方向にはいろんな多分国があると思うけど。
そうなんですよ、
まあ、その中でインドっていうのは、
その年のこう吉報があって、うんうん、そこにあのお誕生日の日にの前の日に行けいなきゃいけないとかあるんですよ。
そんな細かく
細かくある。西洋とまた旧正規学とまた違うんですけど。
でインドに行けと、
インドのここに何時何分に行けなきゃいけないとか、そういう感じのもあって、西洋のね、そうそう、面白いんですよ、なんか、
うん、
そうそうそう、宗教とか全くハマってませんけど、そういう方角、
それに従ってみたって感じ。
吉報に行くことで、こう自分のバイブレーションっていうかポジティブになるし、あ、吉報やっとったけん、お守りとしてよかよろ、何でも大丈夫やんって、やっぱ人気商売ですからね。
そう
やりながら、
まあまあ、ね、
はい、それでやりながら、あ、もう やることはやったみたいな感じで、まあ、そのインドとかメキシコ、バミューダ、タイ、ベトナム、香港、まあ、チリ、スペイン、カナリア島。
それ一連で行ったんですか？それ行って帰ってきて、行って帰ってきてじゃなくて。
いやいや、それは怖かですね、まあ、そんなにこの人旅行で、あの、いや、まあ、何年かにあれですよね、何年か分けて、まあ、2年前はそのインドにそのお誕生日行って、メキシコはまた
別の機会に。
そうです、旧正規学とまた違う感じの。
世界一周して行ってるのかなって今ちょっと聞いてて思ったけど。
お金はどこから来るのかみたいな。吉報日もね、はい、
うん、
でもなんかそういうことをやってやると、こうなんかこう自分もバイブレーション、あ、なんか悪いことがあったらこう、うん、なんかこう、あ、毒出してあるんですけど、うん、まあ吉報に行くとね、ある感じで、
うん、
あ、その悪いことだっていう、その悪いことも、なんていうか、そのせいにして、まあ、うん、そのなんていうか、うん、あ、まあでもやったからいいことがたくさんあるに違いないっていう、よかった探しをすることになるので、うん、
それはじゃあ何、別にインドが、はい、例えば行って目的でっていうよりも、
はい、
その先を見てるって感じ。
先です。まあ、インドというよりも、うん、その先の吉報に行った時ところで、その土地のこういい木、例えば 海でこう足をつけたりするんですけど、
はい、
温泉行ったりね、うん、そこのいい木をいただきながら、こうポジティブに活動みたいな感じで、はい、
じゃあ例えばインドだったら、そのガンジス川で、あの、
いや、ガンジス川は行かなかった、
行かなかった、あの、その浴びて、
ちょっともう
沐浴じゃない、なんて
言うんだろう、うん、あ、そうなんですよ、なんか、まあ、インドでもね、
うん、
インドはその、まあ、そこ、まあ、ホテルの近くだけいて、
うん、
まあ、その本当は水とかに入った方がいいんですけど、うん、もうちょっとこう海もちょっとこう何ですか、黄砂とかも黄色かったですもんね。ちょっと川もちょっとね、なんか
汚れた感じ。なかなかイメージ的にはね。
イメージ的ですね。
うん、ハードな。
でもなんかその、私あのミントとか、そういう香辛料も大好きなので、
うん、
まあ、その何ですか、あの売ってある小さいベンダーで買ったりとかして、うん、ただもう友達に、お腹壊すばいって、
うん、
私とかもアルゼンチンの友達もね、うん、なんかもうお腹壊してからもう大変やったばいって言われてたんですけど、忘れて買ったりとかしてましたけど、うん、
特に問題なかったですか？
あ、特に問題なかったです。
うん、
でも まあ、そこに行ったらやっぱいろいろその効果も、その効果が、効果というか
早速
そのエフェクトという効果と、はその効果、その効果も制作してくださいって言われて、
あ、それはやっぱり吉報の効果が、
それより何よりその前にそのハワイに2回行けって言われたんですよ、うん、3ヶ月以内に。ちょっと2回もお金足りんばいと思ったんですけど、ちょっと行ってみようという試しに行ったらですね、その帰ってきて4ヶ月後にそのグリーンカードが当たったりとか、グリーンカードが当たったり、そのしかも世界で33人ぐらいなんですよ、その時に当たった。
なかなか宝くじ並みの
宝くじ並みの、はい、とかですね。まあ、それはキアンってそんなもう絶対ね、そんなんじゃないよっていう人もいるけど、別に自分でね、
まあ、自分が納得
というか、
ね、
自分に良ければいいかなと思いながら、 やってます、
そのなんかシャーマン的な人すごくすごいね。
そうね、日本でもいらっしゃるんです、結構ねいっぱいいらっしゃるんですけど、まあ、うちのお姉ちゃんみたいな整体師、かつ三名学九星気学みたいなやってる方が熊本いらして、はい、その方がいつも見てくれて、
ほう、
はい、
なるほどね、
面白いです。そう楽しいです。そこでやっぱりブラジルもそうですけど、3週間前はブラジルに行ってて、その前はアルゼンチン、去年の8月はアルゼンチンに行って、で吉報っていうのがさ、アルゼンチンは大祭、ごめんなさいね、そう専門、どんどん専門用語にな
って、でもいいよ、何でもちょっと、いよいよやばい話になったらカットするから、
カットでカットされて何も話した何の話だったとかみたいな、そうそうそう、なんかアルゼンチンに行って大祭って言われる、その最大のいい土地の5倍になるところっていうのがアルゼンチンだったんで、日本から言うとですね、そこでもう行ったんですよ。 でもアルゼンチンじゃなくブエノスアイレスじゃなくて、その5時間下のピナマーっていうその海岸に行った方がいいってことで、もうそのあのニューヨークから、そのあのブエノスアイレスに行ってから、バスで5時間かけて行きましたね、一人旅、
まあ大変な中っぽいツアーですね。
そうなんですよ。でもそこで、そのジェントルマン3人の海で、海でこう足をつけた方がいいということで、パチャパチャパチャってしてたら、真冬じゃないですか、そんな人いないじゃないですか、その海で、クレイジーとか言いながら、そのジェントルマン3人が、まあ、写真を撮り合いこうしたら、そこから仲良くなってですね、たらなんかスペイン語だからあんま私もわからないんですよ、だけどまあジェスチャーと英語とスペイン語で、でそこでいや私が本命に行きたかったところがあるんですよ、その、あのアルゼンチンのこうハワイって言われるところが、そこはもう5万ぐらい片道、そのブエノアスエルスからって25万ぐらいかかるところで行けなかったんですけど、それでなんか俺たちが車で運転していくってことで、で一緒にこうジョインしていって、
なかなかな、
なかなか
一泊に近いような、
そうですね、そう言ってまあすごいいい出会いがあったりとかですね、この間はブラジルに行って、まあ、カーニバル、
大体治安の悪そうなとこばっかりに行くよね。
治安悪かったです。もう私やっぱ携帯取られましたもん。やっぱ、ね、携帯取られると取られると毎日言われたんですね。バッテンバッテンって言いながら、いろいろ私も3回目だし大丈夫だろうと思って首から下げて、してここカバンに入れたんですけど、多分やっぱ道 で、そのカーニバルシーズンというのはいろんなとこでパーカッショニストが何百何百というね、何百人ものパーカッショニストが演奏してるんですよ。ですごいエネルギーの中、やっぱり子供たちがやっぱりこうバーってこう撮ってて、携帯撮ってて、
それだぶら下げてるのに、
ぶら下げてるのにちぎってきました。ひーと思って、あーと思ったら、そのやっぱりその子供の友達がオラオラみたいな感じで来たから、これはちょっとダメだと思いながら、はい、でまあ警察署、まあその行ったら、そのやっぱいろんな国の盗まれた人が来て、そこでもいろんな話をして、ま
あ、戻ってこないよね。でも多分それ
戻ってこないです。もう取り返しにはいかなかったですけど、でもまあそれでカーニバル、そのカーニバルでまあそのシンガーの方ともお会いして、なんでカーニバルはそのあんだけみんなね、エネルギッシュですごい、なんか人のエネルギーがすごいですよね、なんでそのブラジルにはそんなにすごいのかって聞いたら、やっぱりそのニューヨークも一筋縄にはいきませんけど、やっぱり ブラジルはさらに上を行き、やっぱりその雨が降ったってたらすぐ電気が全部消えたりして、あの生活も大変だと、その中でやっぱりカーニバルとかなんかの喜び、一筋縄に普通に行った喜びというのは格別にすごいと、
だからそういうのでもないと、
ないと生きていけないぐらいな、カーニバルはやっぱりこういろんな貧しい生活されてる方も、いろんなね、あの生活されてる方もこうやっぱカーニバルによって自分の誇り、ブラジリアンとしての自分の誇りをこう音楽で、ダンスで表現、でやっぱりこう世界中から脚光を浴びるからですね、まあ、そういうやっぱりすごいスペシャルな行事だって言ってたりとかね、まあ、いろんな人のこうその話を聞けたりとかはしましたね、
でもやっぱりなんかね、もうその楽しいということよりも、もうなくてはならない、
なくてはならない、やっぱ
生きていくためのね、
そうですね、
ものなんだ
って、やっぱり1年に1回のお祭りというか、ずっと行きたかったからですね、カーニバルは。したらやっぱ躍動感がすごかったですね、
ブラジルは何時間ぐ
らい、5泊なのか、はい、もともと行くあれはなかったんですけど、まず先輩がもう、じゃあもう2あの、ね、2人部屋取ったからぜひ、無料でいいからみたいな感じで言われて、って言いながら、で行かしてもらって、そのコロナ禍で、コロナ禍でそのコラボレーションしてたギタリストが住んでたの、住んでたので、ね、ライブをさせていただいて、あとレコーディングをして、はい、5日間の間に2曲ぐらいレコーディングして帰ってきましたね。
でもなんかそういうこうインプットがすごいね、
はい、
日々のね、
そうですね、なんか、ま、そのどな何が起こるかわからないというか、まさにブラジルにていろいろありましたけど、あ取られたって、でしかもそのカーニバルの時に泊まってたホテルっていうのもね、あのすごいこうちょっと治安悪いとこで、もう取られたらちょっとショックもあって、もうこのパスポート 持ってかれたらもう帰れもしないみたいな圧迫感ありましたけど、
ありえるからね。
そうなんですよ。でもそのカーニバルでのあの人の躍動感、エネルギーを直で感じて、もうちょっと私は疲れちゃったんですけど、その時は、うん、なんであんなにすごい人があんだけエネルギーも3日未満寝なくて、うん、すごいお祭り騒ぎなんだろうと思ったら、うんうん、そういうやっぱりいろんな背景があってということを聞いたらやっぱ感動しましたね。やっぱね、
なるほど、
ね、うん、やっぱ人のエネルギーっていうのをなんか最大に感じましたね。
なんかもうすぐ曲になりそう。
あ、そうね、曲にね。そうだから、うん、あの曲ブラジリアのあの曲ってそこから来たんだとかね、うん、やっぱイメージがやっぱ明確に湧くからですね、うん、音楽にもとてもいいんですよ、ね、こう旅に行って土地を感じ、うん、人と出会って話す、うん、というのはすごいこう自分の音楽にもすごい生きて、うんうん、あのよかいいですね。
それがなんかあの効果とかにもさ、
効果
世界をみんなもう
見ながら
見ようみたいなさ、
はい、
そういう大きなテーマが
テーマソング、ね、カーニバルや、そしてい
やほらついついほら地元のなんか風景だったりとか、
は
い、
そうなんですよね。
そういうのが効果になんかなりがちだけど、
なりがち、
ある意味なんかすごくないですかそれ。
そう、いろんなとこを見た自分がフィルターをかけて書くみたいなね。
それぜひちょっとあの作詞してよ。
作詞したかですね。次はまた高校3校目や
ろ。次のね、
間に3校目のぜひよろしくお願いします。オファーお待ちしてますよ。
あ、次は世界を知るための、
世界、そうですね、
ね、
は
い、そういうのも広がっていいかもしれないですよ。
いいですね、はい、面白いです ね、
ね。さあ、じゃあ改めて、はい、エリカさんにとっての遊び心とは何でしょう。は
い、そうですね、世界を旅して、まあ、予想できないこうハプニングから、うん、出会いからこう感じる、うん、リアルに感じる、うん、あのものを楽しんでいくというですね、ことですね。
もう携帯取られようが、
携帯取られようが、もうそれはさっさと忘れて、トラブルに巻き込まれようが、そのね、うん、あの吉報に行きながらこれも毒出したいって言いながら
それ本当に吉報なんかやなってちょっと
思うんですよ、ね、毒出してある
から携帯を取られに行ってるのに、なんかね、大丈夫、
取られに行ってからもうえらい、せっかく iPhone16 に変えたのにみたいな、うんうん、それですぐ盗まれて、おーまいと思いながら、うん、でもなんかそうですね、そこに行きながらも出会い、うん、やっぱりこういろんな、そのやっぱコロナ禍で一緒に共演した、うん、こうちょっと本当にあの、うん、生で会えて、うん、ライブして、うん、レコーディングして、でそのお友達とミュージシャンと会って、うん、っていうね、あのすごい思い出に残る旅でしたね。
やっぱりこう結果プラスマイナスプラスみたいな、
プラスマイナスプラスみたいな
一応なんか推しとしては、
推しとしてなりながら、でも自分のバイブレーションもやっぱ高まってるので、やっぱいろんな方と出会い、また他の日本に来てもですね、うん、いろんな方とつながって、うん、でそこからまたこうつながっていくというのが、
なるほど、
はい、やっぱ出会いですね、うん、出会いがやっぱ自分の人生も変えして人にも影響したりもするし、うん、そのやっぱり出会いの、
なるほど、
出会いを感じながら、うん、まあ、今を楽しむ、いつも深刻になりがちなんですよね、いつもなんか、うん、はあ、もうみたいな、うん、でやっぱ今を楽しむってことがやっぱね、ライブ前も、うん、はあ、もう大きい会場だとね、ニューヨークとかも、うん、何人お客さん来るんだろう、来てくれるんだと思いながら、
不安が募るよね、やっぱり、やっぱブルーノート
も、考えすぎると。ブルーノートもそうなんですけど、やっぱりちょっとプレッシャーとかあるんですけど、でも、うん、やっぱりその過程、ね、が楽しんでいかないとね、うん、いつ楽しむとってなるからですね、うん、その、まあ、ステージでもすごい楽しいんですけどね、
うんうん、
やっぱりもうちょっとこうリラックスしていきたいなと思います。う
ん、なるほど。まあでもね、はい、うん、そういった意味では、
はい、
次のなんか吉報は決まってるんですか。
いや、
え
次の吉報、次の吉報はですね、うん、まあ、ちょっとプライベートライブも入ってるんですけど、うん、ニュージーランド、
あ、そうなんだ、
5月です、あれです。
じゃあこの一連のツアーが終わった後、
いや、一連のツアーのど真ん中というか、
え、
もう
その途中にそこニュージーランド行く予定、ね、
プライベートライブ入れたんですけど、そうなんですよ、5月の、
あ、本当5月27日ニュージーランドが入っとる、
もうこれ敗者復活戦というか、あのその本当はですね、
うん、
去年の夏も吉報だったんですよ。でそれで、うん、あのニューヨークに帰るときにニュージーランド経由で帰ろうとしたんですね、
うん、
上のその日本から、うん、そういう人なかなかいなくて、はぁみたいな、うん、日本からニュージー行ってアルゼンチンに行って、その後ニューヨークみたいな言われて、
いやだってこれおかしいよ、どう考えても、
おかしかったですよ、クレイジーと思います。
5月25日柳川、27日28日ニュージーランドで30日高松って、何このスケジュール。
いやもう私はよう分かってませんけども、もうなんか
大見落とすとかやったこのスケジュール、
見落とす、本当ですよ、もうそう、マークバつけとかな、ニュージーランドのマークバでそれで、そうそう、それで無理やり、そのライブも入れて、はい、そうなんですけど、そう、もうなんかね、でもその夏に行こうとした時は、そのニュージーランドもね、トランジット、その飛行機で経由する時もビザがいるんですよ。でそこに入るとなると、またビザで150ドルいるから、うん、それは分からなくて、
うん、
だからもうそのビザ持ってなかったですね、うん、そしたらもうキャンセル、あ、ダメだ、飛べないって言って、そのツアー全部
キャンセル、1回じゃキャンセルになったん
です。そうなんですよ、キャンセルになってからの 復活みたいな、
ちょっとリベンジ的な
要素も、リベンジ的な、もう次はもう用意していく場合
だから、こんな無茶なスケジュールを
そう買いまぬって
食い、ね、
食い込んで
もうすごいこれ
そう、まだ見ぬハプニング、
なるほどね。じゃあここはまたなんか出来事が、はい、ちょっと楽しみやね。
考えると映ってるかもね。考えると深町さんお元気ですか。
そしてこの後また福岡に一回戻ってくるじゃないですか。
福岡にまた戻ってきた。
5月31日。
5月31日。
ちょっとこれじゃあこの時に土産話とかが聞けたらいいけど、これプライベートイベントなんですね。
そうですね。はい。
誰もが行けるイベントではないんだ。
そうなんですよね。もう帰ってこないですよね。あとそうですね。それが、まあ、5月15日が市内では最後ですね。ニューコンボさんですね。
なるほど。まあとにかくね、そのもう今まさにツアーの真っ最中で。はい、この放送があってる翌日、明日が東京だったり、
そうですね、ボーディ
アンソー、その後も新潟から北九州、南阿蘇、久留米、山形、岩手そしてまあ5月に突入してますけど、
はい、
その後また熊本、広島、久留米、小田原
全部読んでいただいてありがとうございます、
ね、東京、名古屋、大阪、柳川、ニュージーランド、ね、
そう、大体そこでは韓国、香港なんかね、台あの辺が入るところなんですけど、今回ニュージーランド変化球みたいな、ね、
変化球もいいとこよ
そうそう、大丈夫と思って、たまにほらタイとかいると行く時もですね、うん、人に言わなかないで行ったりする時があって、うんうん、その時にほらこうね、トゥクトゥクでこうなんかこう暗闇、うん、あのホテルまでご案内してって言われて、ただもう川、
もう変なとこ連れてかれる、
川をブーってこうその船頭さんに渡られて、その船頭さんが着いたとこでトゥクトゥクに乗り換えて行かれて、あと 17% 携帯どうしよう、これで私なんか まだね、もうちょっといろいろお年も過ぎてるんですけど、お年頃もだけど、こんなね行方不明になったら誰も知らんやんって、そういうこともあったんですけどね。
なるほど、
はい、
まあ、そんなちょっとね、あの、はい、こう危険と
背中合わせしながら、
しながらもね、
南米行ったりですね、はい、まあ、ネタにもなりますからですね。
まあでも確かにね、この本当ツアーは、ね、はい、エリカ松尾20周年アニバーサリージャパンツアー、は
い、いろんな20年間の
ニュージーランド含むみたいな、
含む、ね、含むかっこ閉じるみたいな、
そんなツアーもあるんですけど、はい、なんか大きな意味で今後、
はい、
あのなんかあるんですか、ビジョンというかやりたいこととか。
そうですね、うん、予定、まあ、と、まあ、その7枚目のアルバムを出したばかりなんですけど、うん、その映画、うん、宮間市舞台のその映画、
あ、そう、映画っていうのがね、
はい、
あのなんかあの主題歌を書き下ろしたと。
そうなんです、あの今回宮間市舞台でその藤吉久美子さん、あの、はい、川野太郎さん、
おうおう、藤吉久美子さん、あのこの番組ゲスト来てくれてますからね。
そうなんですよ、うん、見ました、あの、うん、写真ですね、見させていただいて、はいはい、でもとてもいい方で、
エリカこっちは、うん、福岡出身のね、
うん、で前回撮影の時去年の春だったんですけど、うん、まあ、ライブ来てくださって、その地元の、うん、たらエリカみたいな感じで、まだお会いしてたのにすごくフレンドリーでおうおう、エリカこっち来てみたいな感じで、すごいいい方で、
なんかあのエリカちゃん自身も出てるんでしょ、
はい、そうなんですよ、あの今回だからその、うん、カバーその、まあ、その藤吉さんと川野さんが、まあ、ご夫婦という設定なんですけど、うんうん、そのお二人があの子供も巣立って、子育てというか子供もこう、うん、あの東京の方に行かれて、うん、あ、二人きりになったねって、こう何年ぶりに、うん、何十年ぶりに、その時にもう一回デートに誘ってという、うん、ロマンティックなシーンで、その柳川 の、うん、その会場で歌わせていただくっていう、
その、それはもう亀尾出演みたいな感じ、じゃあジャズシンガーとして出演する、
出演ですね、うんうん、で、 でその歌う時もそのジャズスタンダードではなく、うん、まあ、エリカさん そのオリジナルで歌ってくださいってことなので、うん、まあ、7枚目に入れた Far Away という遠くへっていう曲があるんですけど、うん、その曲をあの上野かおりさんと一緒にデュオで演奏させていただいて、うんうん、はい、でもその時も浅木監督はですね、うん、ちょっと面白い方でユニークな方で、うん、あのそのカメラをですね、もう顔の寸前までこう近づけて、うん、ビッグその歌詞もちょっと飛びそうになって、飛んで書き直したんですよ、マンデーさんがチェック入れてくださって、うん、でそれであの飛びそうになるぐらいこう近寄って、何だったんですかってその監督に聞いたんですよ、あんなけ近寄ってもう毛穴まで見えたじゃないですかって、ただその監督さんが、いやもうルパン三世が俺も大ファンでみたいな、そういう答えだったからよく分からなかったんですけど、
答えになってない
答えになってない、そうあのなんか家族愛をテーマにした、うん、映画でその中で主題歌を書いてくださいって言われたんですよ、
うん、
まずはですね、巡りゆくという主題歌を書かせていただいて、
うん、
で、まあ、藤本和真くんがアレンジしてくれて、うん、林正樹さん、伊藤春俊さんというチェロと入って、ね、それが最後に流れる、
これもその信頼という映画は福岡では見れないんですか、
は
い、
福岡市内はあれなんですけど、その宮間、
うん、
3月の29、30ですね、ミヤマックス。
もう終わってるじゃないですか。
そう、終わってしまってね、終わってしまってるんですけど、東京でも終わってしまっております。
あららら、そうか、
交互期待という
幻の映画にな
る、幻の映画です、もうすぐ幻になるのか、交互期待みたいな、
まあ、だけど曲は聴けると
そうですね、巡りゆくというですね、はい、タイトルになっております、まあ、日本語で書き下ろしました、
うん、
はい、
まあね、番組もおそらく3年ぶりぐらいだったし、
そうですね、
まあ、積もる話も
ありがとうございます、
キリがないというかね、
本当にどんどんエンドレスで出てくる感じでありがとうございます、
まあ、相変わらずね、
はい、
もう楽しんでるなという感じも
あり
ますし、
はい、
まあとにかく、
はい、
ツアー続行中ということで、はい、まあ、あのミヤマーカフェのスポンはねもうこの段階では終わってますが、
はい、
このあとですね4月で言うと、26日の北九州があるし、
はい、
はい、それから4月27日の南阿蘇が、
はい、
予定されてますね、
はい、
うん、
まあ、5月6日親子でジャズで、まあ、15年ぐらい以上ねしてる子供と親とた、ね、はい、親御さんで楽しめる企画、
一応あとちょっと先になるけど5月6日ゴールデンウィークの、
はい、
最後の方に、久留米で親子でジャズという、
はい、
こういうイベントもあります。
あります、
うん、
イチョウの森、
他なんかないですか、漏れてるか、
そうですね、
いきなりニュージーランドみたいな話も出てくるんでもう油断できないですか、
もう UG かなエリカさんみたいな。5月15日はまあニューコンボですね、
うん、
もうアートヒラさん素晴らしい、
5月15日ホテル、まああのね、あの、うん、ニューコンボで福岡はライブがあります、はい、これ誰でも行けるんですよね、
そうです、どなたでも参加していただけることで、カン君という素晴らしいパーカッションの人、ニマさんですね、はい、ベースの、
うん、
はい、アートさんと
ありますから、
はい、
まあ、とにかくもうライブの本数も多いんで、
虎の子カフェ、
はい、詳しいあの情報は、
うん、
はい、ホームページ
よろしくお願いします、
あるいは SNS、はい、エリカ松尾で検索を
お願いします、
していただきたいと思います、
はい、
まあ、あのまたこれが終わったらニューヨークなんですよね、
そうです、ニューヨークに帰って、
うん、
でもすでに長崎 の、 そのオリーブエイト素敵なホテルでもそのクリスマスのディナーショーが入ってたりとかですね、
うん、
まあ、ちょっとずつ入ってるので、
あ、じゃあこの後もまた福岡とか来日の予定は、
そうですね、あのまた秋の方で、
うん、
秋でですね、まあ、そのもうアルバム20周年記念アルバムを作れればなとは思ってるんですけどね、う
ん、なんか来日ってかっこいいよ、ね、
来日かっこいいですね、
25年もニューヨークにいたらもうね、
そう、でもやっと着きました、ニューヨークから来ましたみたいな感じで、ね、来日ずっと来日なんでそこに隠れとってやなかったこと言われますけど、
ね、もうミヤマベンバリバリなのに、
そうなんですよ、もうちっこべねもうちっこべも25年経って真空パックで行って、そのまま真空パックで戻って
だからそうか、だからニューヨークだとも う、 もう結局その真空パックの状態で、
うそうなんですよ、だからもうお友達もなんかやっぱ、うん、エリカと話をなまってくるってあの東京の人がなまってますもんね、
もうその、 あの
子
供の時のなんかまんまのね、
そう、でも地元の方もね、うん、今時そんだけなまっとる人おらんよって言われるぐらいとこなまってるみたいですけどね、
そうだから本当ね、確かにあの方言がね、
うん、
割となんか薄まりつつある昨今ですよ、
そうなんですか、みんなやっぱちょっとこう消してあれですかね、なんでだろう、
いやでもぜひあのねエリカちゃんはもうずっと
まだこう分かってもらえるとこう信じながら
貫き通して
たまにはって言われる時ありますけど英語やったというかみたいな滑舌がねちょっとやっぱ早口だから、
でニューヨークだったらもう全然、だってね、それはもうそもそも日本語なのか、ね、標準語なのかミヤマの言葉なのかって分からない
し、ね、うん、分からないし、英語だったのかさっきの言葉はみたいな
ね、全然いい
から、ね、うん、バッテンバッテンってバッデン
バッデンって
英語でも逆説
英語っぽくなっていく、
ね、そうそうそう、同じ意味で、うん、
いやいや、まあ、じゃあぜひまたね、
はい、
なんか来日の際は、
はい、ありがとうございます、
番組に、ね、来てもらうとか、
はい、
またね、いろんなこう旅が続いてるから、
はい、
またとんでもないことが起こってる
可能性もあるんで、そうですね、とんでもないこと、あとエリコさんさっきおらんねみたいな、ね、SNS チェック、うん、更新が止まってるみたいな、
いや本当ですよ、
そういやいや
報告をちゃんとね、生存確認も含め、
そうですね、ありがとうございます、
しに来てくださいね、
はい、ありがとうございます、うん、
ということで、
はい、
2週にわたって、ジャズボーカリストエリカ松尾さんをお迎えしました、
はい、ありがとうございました。 LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中、スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。